清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。昭和29年11月、改新党と鳩山自由党が組んで日本民主党が誕生した。イギリスは保守2党、保守党と労働党の2大政党で、一方が政権を取ればもう一方が影の内閣を作り政権構想を練っている。労働党は保守党と違って社会改造を目指しているが、共産主義を前提とする社会改革でなく、国民生活の向上が根底にある。もともと労働党は慈善運動に端を発して生まれ、常に社会福祉をモットーとしている。その意味では、マルクス・レーニン主義から出発している日本の社会党、共産党とは思想的に異なっている。松村は川崎修二にこのことを話して力説した。私は労働党の考え方に共鳴する。日本では保守党に対抗する社会党に次期政権の受け入れ体制が育っていないことは悲しいことだ。だから保守二党論を唱えるのだ。松村の反対にもかかわらず、保守の二党は浮き足立っていた。保守合同のバスに乗り遅れるなとばかりに合同へとなだれ込んでいった。それは戦前、大政翼賛会の結成に先立ち、バスに乗り遅れるなのスローガンとともに政党人が競って回答したのと同じだった。もう保守合同は避けられないと思ったジャーナリストの桑田浩一郎が松村のところへ伝えに行った。松村は前日、民政党以来の同志、大浅忠夫に、君が保守合同反対の単独行動を取ることは、旧改新党系同志の迷惑になる。少しは考えてほしいと言われ、考え込んでいたところだった。桑田の話を聞いた途端、温厚な顔にパッと赤い色がみなぎった。おい、三木武吉の家まで車に乗せてくれ。乱暴な口調で言ったかと思うと、もう玄関へ足を運んでいた。桑田は松村の規制に押され、車を走らせた。もう町は深い眠りに沈んでいた。三木の家に着くと、松村は車から飛び降り、つかつかと玄関に入っていった。桑田は車の中で待っていた。1時間経っても松村は戻ってこなかった。2時間余り経って、ようように松村の姿が現れた。松村は車に乗るや否や強い口調で言った。おい、タバコを持っているか。桑田は松村が酒もタバコも口にしないことを知っていた。黙ってタバコを渡すと車を運転した。松村は一言も口を開かなかった。桑田の背中の方からタバコの煙が流れてくる。無言の二人を乗せた車は深夜の街の中を進んでいった。鷲宮に近くなった時、松村が吐き出すように言った。三木のやつ、官僚の騎士に乗せられている。俺の反対もこれで最後だ。保守合同劇を陰で操っている演出者は岸信介であった。 こうして昭和30年11月、保守合同がなって自由民主党が生まれた。半永久的な保守の協力政権を願う三木武吉の甥の一年とも言うべき執念の仕事であった。この時三木武吉はごく近い人に言った。鳩山の後を尾形、それから重光、岸、池田かな、合同で保守党は10年持つ。それに対して松村をして、権力政治の禍根を生み出すかもしれないと将来を暗示させた単一保守党の誕生であった。三木武吉の執念で長期の安定政権が作られて経済が復興し、日本は経済大国となった。そうした政治の礎石を立てた三木への評価は高い。しかし後年、三木は死の床で語ったという。保守党を無理に一党にしたことは俺の誤りであったと。保守合同によって第三次鳩山内閣を成立させることができた。この内閣は日ソ国交回復、日本の国連加盟を果たして総辞職した。そして昭和31年12月、自民党総裁選挙が行われた。保守党として初めての投票による選挙である。三木武夫は候補に石橋湛山と松村健蔵を挙げた。この時松村と三木武夫を中心とする旧改新系およそ30名で松村三木派を作っていた。松村は断った。体制に抗しきれず仕方なく認めた保守合同。今こそしっかりと目を見開き、国の政治が誤った方向に進まぬように見守らねばならなかった。松村にとって正しい政治が行われるための政党の粛清運動こそ大事な仕事であった。松村は石橋を推薦した。そこで三木武夫は河野一郎と諮り、石橋に絞った。石橋が松村を訪ねてきた。自分は後継総裁に立候補しようと思うが、よろしく頼む。しかし、もし君がやる気ならば、僕は辞してもよい。いずれにしても、君と僕のどっちかが出るのが適当だろう。これに対しても松村は、出馬する意思のないことを示して石橋を励ました。町田忠次が世にいた戦前は、恩師の指導のもとに政治家としての修行時代であった。だが町田が亡くなって政治家として一本立ちしてからの松村は、大衆政治家としての在野精神を貫いていた。第二次鳩山内閣の文部大臣は河野の頼みを断りきれず、やむなく引き受けたものである。総裁選挙候補には石橋湛山、岸信介、石井光次郎が立った。表向きは選挙というフェアプレーであった。だが裏では岸派から膨大な金が流れたという噂だった。もし金を使ったという岸が当選すれば、俺は脱党するよ。松村は側近の者たちに言った。岸派の買収が金権政治という言葉を生んだ。これが後々総裁選挙への悪弊を作り、自民党の派閥構想を激化させていく。総裁選挙では石橋湛山が勝利を得た。松村は石橋内閣ができると、石橋首相の親善使節となって、中近東、東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドを歴訪した。東南アジア諸国は大東亜戦争をきっかけにして民族意識に目覚め、それまでの大国の植民地から次々と独立していた。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。